ます。アーメン。
おはようございます。
おはようございます。
今日から礼拝では、新約聖書のルカの福音書をご一緒に見てまいりたいと思います。今朝は、ルカの福音書の冒頭の部分だけを取り上げさせていただきました。ここにはまだイエス様は登場していません。この1節から4節には、ルカの福音書の執筆者であるルカがどういう思いで何の目的を持ってこの福音書を書いたのかが記されています。今朝はこの福音書を書いたルカの執筆事情を通して私たちもそこから教えられていきたいと思います。まずこの福音書は誰から誰に向けて書かれたものでしょうか。まあ、書いた人は福音書の名前にある通り、ルカという人がこれを書いたのですが、このルカは誰に向けてこの福音書を書いたのでしょうか。3節を見ますと、テオピロ殿という言葉が書かれています。これはルカからテオピロという人に向けて書かれたものです。テオピロという人は後ほど触れますが、ローマの役人であり、ルカの親しい友人です。この福音書は実はテオピロという人に対して個人的に書かれた福音書なのです。まあ、そのことが冒頭の1節から4節のルカからテオピロに向けた言葉から知ることができます。ですから、ルカの書いた福音書は、他のマタイ、マルコ、ヨハネの福音書とは違って、個人的に書かれた福音書なのです。そして、その冒頭の書き出しもまた、他の福音書とは違っています。マタイの福音書はユダヤ人に向けて書かれているので、最初に長い系図が書かれています。四つの福音書の中では、一番最初に書かれたと言われている、マルコの福音書は、神の子イエス・キリストの福音の始めという短い前置きだけですぐに書き始められています。そしてヨハネの福音書は、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと、私文で書き始められています。しかし、ルカはその福音を書き始める前に、最初にこれを書いた目的を記します。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私のすべてのことを、初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。ルカはまず最初に、検定の字を記して、この書を親しい友人であったテオピロという人物に向けて書いたことを明らかにしています。テオピロという人は、ローマの役人であり、ルカの親しい友人でもありました。彼は今でいう、求道者の立場にありました。一章の四節を見ますと、すでに教えを受けられたことから、事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいとあります。テロピオはこれまで何らかの教えを受け、伝道されてきました。しかし彼はまだ信じきれていなかったようです。教えを受けていましたが、確信がなく、洗礼には至っていなかったようです。そんなテオピロに対して、何としても、イエス・キリストを救い主として信じてほしいという、そういう思いを込めて、ルカはこの福音書を書いています。ですから、そういう意味でこれは、ルカがテオピロという人に対する個人伝道のために書いたものということができます。福音書というのは、また聖書というのは、私からあなたへと個人的に書かれたものです。 聖書は神様があなたにその思いを伝えるために書いた愛の手紙だとよく言われています。特にまだ救いの確信を持っていないこのテオピロに対して、ルカがすべてのことを初めから順序立てて書いた福音書です。まだ信仰を持っていない方は、これから毎週の礼拝で語れるルカの福音書の御言葉を通して、ぜひ救いの確信を持っていただきたいと願います。そしてすでに信仰を与えられている私たちも、ルカの記した福音を通して、その信仰の励ましをいただきたいと思います。本を書くというのは非常に大変な作業だと思います。ルカは3節で、すべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思いますと言っています。ルカはこの福音書を書くために、すべてのことを網羅するように丁寧に初めから書き記していきました。しかもそれを綿密に調べていきます。いろいろな人に取材をし、イエス様の話を聞きました。ルカが福音書を書く前にすでに書かれたものを参考にし、またあらゆる資料を調べています。イエス様の足跡をたどり、御言葉を調べ、一つ一つ順序を立てて、また正確に書き記していきました。たった一人の人のためにここまで時間と労力を注ぎ、心を注いで福音書は書き上げられていきました。神様は私のために、一人の人の救いのために、このルカという人を動かして情熱を注ぎ、その福音書を書き上げさせました。いや、ルカだけではなく、一冊の聖書を書くために、40人もの人を動かし、その人の生涯を使い、また約1600年もの時間をかけて、この一冊の聖書を完成させてくださったのです。ルカがテオピロのために個人的にこの福音書を書いたように、聖書は私のために神様が個人的に書いてくださった愛の手紙として、感謝して受け取って読ませていただきましょう。では、ルカはどういう思いを持ってこの福音書を書いたのでしょうか。ルカは一人の人の救いのためにこの福音書を書きました。もちろんこの福音書は後々公に読まれていく、そういうことも念頭に入れて書かれたと言われております。ですから、世界中の人にこのルカの福音書は読み継がれていくわけですが、ルカはテオピロという一人の人のその愛すべき友人のために福音書を書いたのです。ルカという人は一人の人の救いをとても大切にしていた人でした。彼は一人の人の救いのために自分には何ができるだろうかと考え、一人の人の救いのために自分も関わりたいと思い、自分にできることを尽くす人であったと思われます。ですから、ルカの福音書には、大切な、かけがえのない一人の救いの出来事を多く記しています。一匹の羊を探す羊飼い、なくした一枚の銀貨を探す婦人、帰ってきた放蕩息子の話など、かけがえのない一人の救いを好んで描いています。また、百人隊長の一人のしもべの癒し、やもめの一人息子の生き返り、死にかかっていた一人娘の癒しの出来事など、たった一人のかけがえのない人を失おうとしている人が、イエス様によって癒され、それを取り戻す奇跡が描かれています。それはルカが愛するたった一人のかけがえのない御子イエス様を私たちに与えてくださった神様のその愛に感動したからではないでしょうか。そのような神の愛に感動したルカが、かけがえのない友テオピロに向けて書いた この福音書の冒頭には、こう綴られています。一節の後半から三節にかけてもう一度読みたいと思います。私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。このところに記されている多くの人がという言葉と私もという言葉に目を留めていきたいと思います。この多くの人がと私もという二つの言葉から、ルカがどのような思いを持ってこの福音書を書いたかを知ることができます。ルカがテオピロに対してイエス様を信じてほしいと思ったときに、このテオピロには他に福音を知るための書物がなかったのでしょうか。実は他にもたくさんあったと言います。ルカ自身が多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますと言っています。何もわざわざルカが福音書を書かなくとも、もう多くの人が記事にまとめていたというのです。しかもルカはイエス様の十二弟子ではありませんでしたので、ここに言われているような初めからの目撃者ではなかったんです。そしてこの時すでにマルコが福音書を書いていました。マタイもこの前後に福音書を完成させたと言われています。しかしルカは、ああ、だからもういいやと思わなかったんですね。ルカは私もと思ったのです。多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もあなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿と彼は言ったのです。彼は誰かがやるだろうと言って何もしなかったのではなくて、また他の人にそれをさせておいたのではなく、私もと考えたのです。世の中には多くの人がこう思っています。黙っていれば誰かがやるだろう。自分よりももっと適任者がいる。自分には無理だと、そう思う人が多くいます。しかしルカは、多くの人がやっているからいいだろうではなくて、私もと考えたのです。多くの人が書き上げようとしていても、私もテオピロ個人に対して書こうと思ったのです。ルカは自分のできることとして、すべてのことを初めから綿密に調べて、それをテオピロのために順序を立てて書いたのです。ルカのこのテオピロに対する私もあなたのためにという思いを私たちも学ばなければなりません。世の中ではあなたのためにという言葉ほど信じてはいけないという人がいます。あなたのためという言葉は大抵ですね、受け取る人にとってはありがた迷惑なことがあります。少し前にあった CM で、あなたのためだからというフレーズが印象的な CM がありました。レストランでですね、友達と食事をしているとですね、ダイエットしてるんでしょうと言ってですね、ケーキを取られてですね、食べられてしまう。そうすると、あなたのためだから、あなたのためだからと言ってですね、友達にケーキを取られてしまうという、そういう CM がありました。あるいはですね、会社で夜、業務を終えたですね、社員が帰ろうとするとですね、上司がやってきて、今日はもうこれで仕事終わりと尋ねるんです。で、はいと答えると、じゃあこれよろしくねと言ってですね、たくさんの資料をドンと頼まれるんです。これからですかと答えると、あなたのためだから、あなたのためだからと言ってですね、仕事を押し付けられるという、そういう CM がありました。世の中には、あなたのためだからという善意の押し付けがあります。また、あなたのためと言って、実は自分のため、自分の利益しか考えていない、そういう人がいます。 しかしルカはテオピロという一人の人の魂の救いのためにこの福音書を書き始めました。もちろん多くの人の救いのために彼は願って福音書を記していくのですが、その初めの動機となったのはこのテオピロという人です。また詩人の相田光雄さんは人のためと書いて偽りと読むんだねと詩を書きました。しかし私たちは愛するテオピロのために福音書を書いたルカのように心から真実な思いを持ってあなたのためにと福音をお伝えしなければなりません。私たちが福音を伝えるのは教会のためではなく、もちろん教税のためでもなく、魂の救いのために、そして何よりも神様が愛するかけがえのないそのお一人のために、私もあなたのためにという思いを大切にしなければなりません。ではどうやって私たちはこの福音を伝えるのでしょうか。私たちはこの福音を伝えるためにどのようにしたらよいのか、その方法を考えていかなければなりません。すべての人に対して同じ一つの方法で伝えるのがいいとは限りません。その人にはその人に合った伝え方、また誘い方というのがあります。外国の CM でこのようなものがありました。ある小学校の授業で子どもたちが自分の母親に絵をプレゼントする、絵を描いていたんですね。一人一人が思い思いに自分の母親の絵を描いていきます。しかし一人の少年は絵を描かずにしばらく考えていました。でやがて鉛筆を動かし始めたその子は絵ではなく何かの文字を一生懸命描き始めるんですね。しかもその描いてる文字というのは裏返しに字を書いてるんです。何かの言葉を裏返しに、しかも鉛筆で強く何度も何度も書きなぞっています。そしてやがてそれを家に持って帰り、裏返しに字が書かれた紙を母親にプレゼントするのですが、少年がこう母に渡したのはその字の書かれていない裏面を、白紙の方を渡すんですね。少年は母の手を取り、その書かれた文字を、その文字を書いてできたですね、凹凸の上をこう手でなぞらせるんです。そうすると、そこに写っていたのは、愛しているという一言でした。まあ、なんと母親は目が見えなかったので、その子供はみんなのように絵を描くのではなく、紙に強く書きなぞった文字を通して、愛しているというその母へのメッセージを伝えたのです。一人一人その相手に合った伝え方があります。ルカは確信を持てないテオピロに対して初めから順序を立てて書くということをしました。またマタイはユダヤ人に対して福音書を書きましたが、イエス様こそが彼らの待ち続けていた約束のメシアであることを証明するために、福音書の最初にイエス様の系図を書きました。それと同じように、その人その人に合った伝え方や誘い方があります。ある人に伝道するには、言葉だけではなく、本やトラクトなども渡すこともいいかもしれません。また、ある人を教会に誘うには、特典よりもコンサートなどの方が興味を持って来てくださる方もあるかもしれません。あるいは一回断られても諦めずに何度もお誘いすることによって初めて行ってみようかなと思う方もおられると思います。こまめにお誘いすることも一つかもしれません。また、身内など親しい人に対しては本当にこう熱心に誘って、少し強めに誘わないと来てくれないかもしれません。また福音の伝え方も様々あります。若い方には若い方向けに、また熟年者には熟年者向けに、様々な方法を持って聖書の御言葉福音をお伝えしなければなりません。 そのためにはまず私たちがこの聖書の御言葉をしっかりと受け取って御言葉に仕えるものとならなければなりません。一節には御言葉に仕えるものとありますが、キリストの弟子は御言葉に仕えるものとならなければなりません。しかし同時にいつの時代も御言葉に仕えるには困難があることも覚えなければなりません。旧約の時代に預言者が神様からの御言葉によって召しを受けて立ち上がったとき、また御言葉に仕えるものとなったとき、人々は御言葉を熱心に求めていたわけではありませんでした。預言者エリアやまたイザヤが使わされていったときは最悪の時代だったように、預言者が立てられる時というのは、人々が救いを熱心に求めている時ではなく、かえって神に背いている時です。人々が救ってくださいと熱心に主を呼び求めている時よりも、むしろ神に背を向けている人々に対して、神の言葉を語るために預言者は使わされていきました。預言者はそのような彼らに主に立ち返るように語りかけていきました。私たちもまた同じです。私たちが御言葉に仕えて宣教するこの時代は、神を待望しているわけではありません。むしろ神なんていらないという時代です。ある人は他の宗教を信じています。聖書の時代も今も変わらず、偶像礼拝は盛んです。そしてそんな彼らこそ救いが必要なのです。アモスは主の言葉を聞くことの基金と語りましたが、この時代こそ人々が神の言葉を聞くことの基金です。そしてまた私たちは語ることにおいて、伝えることにあってもそうであってはなりません。パウロは、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いだ。もし私がこれを自発的にしているのなら、報いがありましょう。しかし、強いられたにしても、私には務めが委ねられているのですと言いました。私たちは御言葉に仕え、また御言葉を述べ伝える務めが委ねられているのです。そしてまた、このルカの福音書にも、後に登場しますが、どの時代にも熱心に救いを求めていた人々、救い主を待ち望む人々もいました。この時代にも救いを必要としている人、救いを求めている人もたくさんいます。主は、この町には私の民がたくさんいると約束してくださっています。私たちは、一人一人に届いていかなければなりません。しかし一人で全ての人を救いに導くことはできません。一回の集会で何人もが救われるような、そういう伝道集会も滅多にありません。しかし主は一人の人の救いに一人の人を用いてくださいます。ルカがテオピロに対してそうであったように、私たちを誰かの救いのために用いてくださいます。私たちを一人の人の救いのために使わせてくださいます。まずはその一人を与えてくださいと祈ることから始めなければなりません。私のもとにその方を導いてください。私を使わせてくださいと祈りたいと思います。いや、すでに私たちにはそういう方が自分の周りに与えられているかもしれません。もちろん私たちは全く知らない人に伝道するということは滅多にしません。昔のようにロボ伝道をしたり、一軒一軒の家を訪問して伝道しましょうとまでは言いません。また、自分の苦手な相手に、嫌いな相手に伝道することも勧めません。まず、自分に与えられている、自分の愛する人、親しい人、一番大切な人にこのキリストの福音をお伝えしてください。ルカが親愛なるテオピロに伝えたように、もうすでに 私たちに与えられている親しい方、また良い関係ができている方に伝道を伝えて、御言葉を伝えていきましょう。しかし私たちというのは、誰かに伝道することによってその人との人間関係が壊れてしまうかもしれないと、そういうことを心配するかもしれません。もちろん人間関係が悪くなるような、壊れてしまうような、そういう強引な誘い方は気をつけなければなりません。しかしこのこともまた私たちは心に覚えておかなければなりません。救いは自分のためではなく、その人のためだということを。未だにこの日本の宣教が進まない中、お隣の韓国ではなぜキリスト教が定着したのかということを、100万人の福音で取り上げて特集されていたことがありました。韓国がキリスト教化されたには、歴史とともに様々な背景がありましたが、私が思うのは、根本的に日本人と韓国人のその愛の大きさが違うんだなと思われました。もちろんこう歴史的な様々な要因がありましたが、韓国のクリスチャンのその隣人に対する愛の大きさは、本当にこう私たちとは比べられないほど大きなもの、また熱心なものだということをその時教えられました。日本人は相手との和を大切にします。伝道して断られたら、もう相手に迷惑にならないように伝えることをこう遠慮していきます。それが和です。しかし、この時書かれていた100万人の福音には、韓国人は1、2回断られても、その人への急霊の思いを諦めないと書かれています。最低でも12回は伝道する、お誘いすると、そういうふうに書かれていました。もちろんこれはちょっと大げさなんじゃないかなと思うんですけど、すべての韓国人がみんな、一人に対して12回以上お誘いするというわけではないかもしれませんが、そして日本人には、日本の文化に合った誘い方というのがあるのは、事実です。しかし、1、2回伝道して断られたら諦めてしまう。そういう私たちにとっては、12回伝道する、その韓国の熱心な方々から学ばされることは多くあります。私たちは時にこの世での人間関係を優先します。相手への遠慮、そしてこれからの自分とその人の人間関係を優先します。これから気まずくなってしまわないようにこう遠慮します。相手のことよりも、実はそれによってどう思われてしまうか、今後の人間関係にどう影響するかという自分へのマイナス面を気にしてしまいます。しかし、そのことばかりを恐れて、その人との永遠の関係に入れなくなってしまうのなら、それは残念なことです。ルカがテオピロに対して真実の愛を持って伝えたように、私もあなたのためにという真実な愛を持って悟りするならば、必ずその大切な人にも伝わると思います。私も同じように、私たちも同じように、その大切な人に救い主をお伝えしてまいりましょう。それではお祈りをいたします。私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために準備を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。天の地なる神様、あなたの尊いお名前を賛美します。今朝はルカの福音書の冒頭の部分より、テオピロへの献呈の字から教えられました。私もあなたのためにという思いで、ルカはこの福音書を書いたことを知りました。それは愛する御子さえも惜しまずに与えてくださった、あなたの愛に動かされたものでした。どうぞ私たち一人一人にも、このルカのような 熱い宮霊の思いをお与えください。この祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。